マタイによる福音書第22章の15節から22節。それからファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどう思いでしょうか。お教えてください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰との肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。今日は聖書、受難週聖火曜日です。聖火曜日は伝統的には論争の日っていうふうに言われています。まあ、月曜日は宮勤をやりまして、そして火曜日にはさまざまなファリサイ人の人たちや、また律法学者たちとイエス様は論争されているという、なので火曜日は論争の日というふうに呼ばれています。まあ、イエス様はエルサレムの入場後に神殿の境内で、まあ、宗教者たちと論争を繰り返しておられます。まあ、その論争の日の中で今日読まれました、皇帝のものは皇帝に、神のものには神に返しなさい。まあ、そういう言葉を残しておられます。まあ、私たちが前に読んでた口語訳ではですね、カイザルのものはカイザルに、神のものは神に返せ、まあ、そういうふうに読んでいたところです。まあ、そう思うと論争というのはたくさん昨日も通読しましたけど、この十字架の1週間にどれだけ多くの論争をされてきたかということが分かったというふうに思います。まあ、イエス様のもとにはファリサイ派の人、またヘロデ派の人、サドカイ派の人、それぞれまたそれに律法の専門家、次々と現れて論争を仕掛けています。しかしことごとくこの論争に敗れていきます。なので怒りとか妬みとか、そういうものがどんどんどんどんこう増し加わって、そしてイエス様を十字架につけるということになっていきます。まあ、途中ではファリサイ派とサドカイ派の人がまあ協力してイエス様を巧みにですね、まあ陥れるために質問をします。復活はあると主張している人と復活がないと主張している人たちがですね、どちらでも答えられないような質問をするという、まあ、そういうことです。まあ、今日も実はそうです。まあ、ローマ皇帝の税金の納入の問題、まあ、皇帝に税を納めていいということになれば、これは偶像崇拝になりますし、またダメだと言えばですね、これは国家反逆罪になるんですね。またローマの税金を納めていいということになれば神様を裏切ることになるしという、まあ、とにかくどっちにもつからないですね、答えられないものを質問したのです。まあ、そうするとイエス様の答えというのはあくまでもシンプルで、皇帝のものは神のものは神に返せばいいでしょ、その中から自分の答えを見つければいいんじゃないという、まあ、そういうものだったというふうに思います。まあ、要するにあなたは誰に仕えているのかっていうのは自分できちっと考えてごらんなさいということかなというふうにも思うのです。まあ、私たちの生活というのはどんなことに支えられるかっていうのをですね、まあ、いちいちですね考えてみるとですね、まあ、たくさんのものに支えられている、でも多分ですね気づかないことがたくさんあるんだろうなと思うのです。まあ、それを考えるチャンスをですね、神様っていうのはですね与えてくださる。まあ、広島にいた時にですね、2時間、なんか工事で停電するというですね。で、まあ、停電っていうのはですね、昔もあったんですね。台風19号の時なんかですね、2日間ぐらい停電しましたので、まあ、停電は慣れててですね、まあ、心配なのはですね、冷蔵庫ぐらいですね。冷蔵庫の中身が腐らないように、まあ、それもですね、あんまり2時間ぐらいじゃですね、大丈夫だと思っていたんですね。 でも、その経験した時っていうのはですね、夏だったんですね、台風19号もですね。でもその2時間の停電というのは冬だったんですよね。寒かったですよね。電気が止まるっていうことは、全ての暖房器具が止まるっていうことに気がつかないんですよね。で、2時間ぐらいですね、なんとか辛抱できるやと思ってたけど、大変だったですね。やっぱり寒くてですね、礼拝早くやめましたもんですね。はい。まあ、そのぐらいですね、寒い。そう思うと私たちっていうのは、まあ、隠れたところで何かですね、まあ、私たちを支えているものに気がつかないんだろうな。まあ、私たちはいつも当たり前のように生活してるけども、しかし本当はそうではなくして、私たちを支えているものは一体何かっていうのをいつも考えとかなきゃいけないっていうことだろう。まあ、今日イエス様は、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい、この言葉を考える時の基本は、私たちの生活は一体どなたに支えられているか、そのことをですね考える。政治や経済によって支えられているのはもちろんですけれども、それ以上にそれを支えておられる神様っていうのがおられるでしょう。そのことにあなたたちは気づいているかということでしょう。その神様に支えられている中心にです、実は十字架がある。あなたたちが犯した罪は全て許されていく、それは十字架の死によって与えられるのだ。そのことにですね、後になって多分気づくんだろうなというふうに思います。神のものは神に返しなさい。私たちは今日何を神に返すかということをですね、考えながら一日を過ごしていきたいなと思います。お祈りいたします。天主の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの生活は常に神様に支えられて生きています。しかし私たちはそれに気がつきません。神様に支えているこの支えに感謝して、私たちの心を返していくことができるようにどうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。どうか病床にある方々、悩みに直面している方々が何によって支えられるか、それを気づき、イエス様の御言葉によって勇気と、そして希望を与えられますように。今日は聖火曜日です。どうか主が私たちと共におられること、そして今日のまた夜行われる礼拝の上にも豊かな聖の祝福を与えてください。私たちに今日与えられた働きをなすために、どうか聖霊の豊かな祝福を与えてください。イエス様の皆によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。